おはようございます。今回は SNS 関連のニュース3点とそしてエンタメ関連2点という形で話をしようと思います。まずトピックスとして目次的に拾います。まず SNS 一つ目がインスタのプロフィールに NFT タブ、はい、こちらの話題以前から上がっていたけど実際にテスト開始という話題が正式に公開されました。 SNS 二つ目、 TikTok のセーブボタンがいいねボタンの下に、はい、動画の普通に再生する画面上にセーブボタン保存ボタンが出現みたいな話です。 SNS 3つ目 Instagram ホームフィードの全画面の縦スクロール縦スワイプ、はい、前回も触れたけどこれの実際の動作の画面をシェアしているの目に入りました。ちょっとそこを見て感じたところ話をしようと思います。後半2つエンタメ関連です。まず1つがゲーム関連で Apex シーズン13、13がいよいよ明日公開。そしてもう1つゲーム関連で映画第9地区で読み方いいかな、はい、の監督のサイバーパンクっぽい感じのゲーム、こちらの話題上がっていてちょっと気になりました。そして今回一番最後エンタメ関連、ネットフリで見たあれとして、まあしばらくずっと見たものに関して感想を話したりとかあったけども完全な雑談みたいな感じです。面白かったもの、まあ普通だったもの、微妙だったもの、まあいつもみたいに、まああんまおすすめはできないかなというか、なんだろうな、どうせ見るんだったら面白いものを見た方が時間を有効活用的な意味合いでっていうところで一応記録をしているので、はい、という感じで今回話をしようと思うのでよかったら最後まで聞いてください。この番組はコウキチ T が SNS テクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してください。まず1つ目、インスタプロフィールに NFT タブシェア可能、はい、としてトピック名付けてあります。こちらに関しては記事実際に書いてあります。概要欄にリンクも貼ってあるので、はい。で、公式の発表で少し前にちょっと今週あたり発表があるんじゃないかっていう話題はあったみたいです。はい、でその上で昨日の時点でマーク・ザッカーバーグさんの動画が上がっていたりとか、その後にインスタ代表のアダモス・セリさんも投稿したりしていました。はい、で結論から言うと米国の一部のユーザーとコレクタークリエイターとコレクターを対象にインスタの NFT をプロフィールに表示するテストが開始という話題です。はい、で対応するブロックチェーンだとかウォレットっていうところでちょっと読み上げてみると、イーサリアム、ポリゴン、フロー、ソラナ、そしてウォレットがメタマスク、レインボー、トラストウォレット、はい、このあたりの名前が上がっていました。ちょっとここら辺全部完全に把握はしきれていないので、まあ、名称自体は、まあ、間違いようのない名前なので問題ないと思うけど、はい、みたいな感じです。でこれ実はツイートの段階では情報の元になったもの、元の情報を目にして公式関連の人なんだけど、でそれをツイートをブログに掲載して今の対応ブロックチェーンとかウォレットに関して記載しました。ただこれがなぜかツイートを削除しちゃったんだよね、その人が。なんか間違いがあったのか何なのかちょっとわかんないんだけど、でもその後に海外版のテッククランチの記事の中にも同じことが書かれていました。もうちょっと詳細言うと、イーサリアムとポリゴンは最初からもう対応開始っていう感じで、確かね、フローとソラナに関しては今後対応予定、間もなくみたいな感じだったんじゃないかなと思います。まあ細かくは記事の方を見てもらって、今後も何かあれば追記はしていくつもりなので、で少しこのインスタの NFT に関しての仕様、どんな風に表示するかみたいなところを触れようと思います。まずインスタのプロフィール上に新しくタブが追加されます。これが NFT タブという形になっていて、そこに所有している NFT って言い方がいいのかね、クリエイターだったら自分のものだろうし、コレクターだったら普通に、まあ、所有しているものっていう、そういう感じでタブの中に一覧で並びます。はい、でこれはちょっとね、明確な言い方はできないんだけど、この多分タブの中にまず表示をすることができて、登録みたいに、おそらく。でこれをシェアすることが可能って意味だと思います。シェア可能っていう書き方をしていたので、でシェアの対象っていうのは通常のフィード投稿と、あとはストーリーズ、そして DM でシェアが可能とのことです。はい、でフィード投稿とかに流れた時っていうのは タグ付けとか友達とか製品とか付けたときに左下にアイコンとかボタン出たりすると思います。あんな感じで英語表記だとデジタルコレクティブルズ、コレクティブルズだったかな、はい、みたいなボタンが出て、そこをタップすると NFT の詳細が出るみたいな感じです。はい、まあ、このあたりは一応公式ブログじゃない記事書いたところから、各種さっきのインスタ関連の人たちのツイートだとかインスタ投稿とかにリンクを貼ってあるので、そのあたりから確認してもらうと、まあ厳密な、まあ明確な内容を把握できると思うので、はい、あとは海外版のテッククランチにも上がっていたので、そちらもチェックしてもらうのがいいんじゃないかなと思います。続いて TikTok のセーブボタンがいいねボタンの下に、はい、こちらは TikTok をまあ全く使わない人に分かりやすく言うと、例えば Instagram のしおりのボタン、セーブボタン、保存ボタンってあると思います。インスタの場合ってフィード投稿、ホーム画面とかに流れてくると右下のところにもう保存ボタンあって分かりやすいと思うんだけど、すぐに押せると思うんだけど、これは TikTok ってそういうふうに表には出ていないです。はい、でどうするかっていうと、シェアのボタンがあって、シェアを押すとものすごい項目ずらっと並んでくるんだけど、シェアプラスなんか、まあ、インスタ流リミックス機能みたいなもの、デュエットとかいろんなのがある中にしおりのマークがあって保存できるようになってます。でこれ保存っていうのは何ができるかっていうと、まあ、インスタの保存と同じなんだけど、いいねとは違うので相手に通知が行くことなく後で見返すために、まあ、ブックマーク的に取っておける機能になります。なので TikTok に関してはその1回シェアのボタンを押して潜ってからじゃなきゃいけないっていうのは結構手間になる印象は、まあ、誰もが持ってるんじゃないかなと思います。で Instagram に関してもリールって同じ感じで点点点のところを押してからじゃないと保存できないので、まあ、ここは TikTok もリールも同じ感じだったんだけど、これが TikTok が露骨に右側の縦に並んでるいいねとかコメントのボタン、いいねとコメントの間のところに保存のしおりのマーク出しました。はい、だからすぐにだいいねはまあ足跡的に自分が見たっていうのをバレたくはないけど保存したいとか、そういう場に関してはかなり役立つんじゃないかなと思います。はい、でこれは TikTok のアカウント運用においても結構大きな意味が生まれるというか、まず普通に自分の動画に関してはどれだけ保存してもらったかっていうのがもうパッと見でわかるようになります。でプラス他人のものに関しても見えるので、要はだから競合アカウントとかそういうのの情報をチェックするときに、よりなんだろうね、あの今までに得られなかったデータっていうところでいろいろこう考察したりなんかも、はい、できるんじゃないかなと思います。はい、これは結構いいんじゃないかなと思います。はい、だから今までパッと見で把握できなかったところが、まあ、自分のものも他人のものも見えるわけだからね。はい、という感じで、まあ、これも、テスト機能なのかどうかってちょっとそこまでは現時点分かっていないけど、ツイッターで検索したところ、まあ、セーブボタンが出ているって言ってる人たちはバーッとごくごく一般の人たちで言ってたのは目に入ったので、はい、ちょっとまたこのあたり何か分かったらというか、まあ、アンケート機能とかを使って回答をもらってとかっていうのを試したりしている時もあるので、はい、また続報として話ができればと思います。続いてインスタホーム全画面縦スクロール TikTok 化。はい、少し前にも触れたけど、インスタグラムのホームフィードがもう完全 TikTok 化するんじゃないかみたいな話ありました。はい、でその時には個人的には前から確認が取れていためちゃくちゃ縦に長いリール、ホームフィード上で流れてくるリールのそれのことを指してるのかなみたいな言い方をしたんだけど、それとは全然違いました。実際に動画マットさん関連でマットさんに情報を教えた人がいて、それをあれかなシェアしてたみたいな感じなかな。とりあえず、まあ、動画の方を目にしたところ、もう完全にね、全画面、フッターヘッダーは出てたかな？それは出てるか。ちょっと今一応もう一回見てみます。概要欄にリンクも貼っておくので。うん、ヘッダー、フッターはまあ普通に出てるね。で、それ以外のもう真ん中に当たる部分がもう完全に全画面になってます。で、全画面で、リールの場合はもちろん動画目いっぱいだし、で普通の 写真の投稿とかに関しては上下に余白が入る感じで、で中段のところに画像が入る。正方形のものだったら、まあ上下の余白結構目立つ感じにはなるけど、で見てる限りやっぱ縦スワイプ、この前も言ったけど縦スワイプって言い方でいいか分かんないけど、こうスワイプすると一気に次の投稿、次の投稿って切り替わっていく感じ、スクロールみたいにこの微妙な位置では止まらないって形式だと思います。なのでもう本当に TikTok な感じだね。 TikTok な感じの中に動画も静止画も混ざってるっていう印象で捉えてもらうと。なので全画面になってるので、あれだよね、もうなんかいいねボタンとかコメントとか紙飛行機、左下に出てるやつに関しても毎回こう縦にスワイプするごとに左下に固定の位置でずっと 出続けるので、はい、まあそんな感じっぽいです。これは実際に見てもらうと分かりやすいと思います。で Twitter の方ではちょっと雑談含めてちょっとツイートしたんだけど、2000何年だっけ、実はインスタって横スクロールになった時がありました。これはあの瞬間に体感した人以外には伝わらない話なんだけど、2018年12月28日1時間ぐらいの間だけホームフィードが横スクロールになったんだよね。横スクロールっていうか、タップをするとどんどん次の横にずれていく、スクロールもできるんだけど、まあ、言ってみたらストーリーズみたいな感じなんだけど、あくまでホームフィードっていう状況、ものすごい当時違和感があったんだけど、その時に世界的に大騒ぎになってもう年末近い状態で、なんかバグで誤って公開されてしまったっていう発表はあったんだけど、なんかその当時多分ポッドキャストやってたよね、きっとやってる。その時言ったのはなんか わざとっていうか試しにやったんじゃないかみたいなところをあえてなんかやったのかなみたいな、ちょっと細かいとこ忘れちゃったけど、そんな思惑があってやったんじゃないかなっていうのを話した恐怖があります。そうだから、ちょっと雑談的に話したところだと、インスタホーム横スクロール今はなきデイフラッシュ化、アプリの名前です。はい、横スクロールはあれきりのまま TikTok 化してしまうのかみたいなことをちょっとつぶやきました。なんかこの横スクロールもいつか来るんじゃないかと思ったけど、もう4年だよね、3年半買って一度も話は浮上しないまま、もうこのまま TikTok 方面に向かっちゃいそうだなっていう印象です。はい、このあたりもまだ自分で画面の確認は取れてないけど、何か気づいた点とかあればまた話はしようと思います。はい、ここからはエンタメ関連になります。まず Apex、 はい、全く分かんないように分かんない人用に言うと、FPS で POV 視点の、まあ、シューティングゲームみたいな感じになります。はい、Apex、まあめちゃくちゃ有名だから名前ぐらいは聞いたことある人の方が多いんじゃないかなと思うけど、でも俺自身で考えるとゲームってさ、もうずっとやってない期間があって、ここ1年か1年半ぐらいの間からすごい勢いでやるようになりました。でそれまでも俺もやっぱ Apex で耳にはするけどよく分かってなかったんだよね。けどまああれだね、 Twitter の情報は基本的にいろいろっていうので、その中でトレンドにものすごい勢いで入ってるなみたいな感じで、まあ Apex でめちゃくちゃ人気で、この新しいシーズンが始まるとかそういうタイミングになるとトレンドめちゃくちゃ入りまくったりします。はい、まあそんな感じでちょっとそのぐらいざっくりにしとくけど、で今回 Apex シーズン13の実際のアップデート内容というか何が変わるかみたいなのが公開されました。はい、でここからはちょっと急に深い話って言い方おかしいけど、まあ、ファミ通 .com でこんなところが変わりますよみたいに箇条書きされたところちょっと読み上げてみると、まずランパート強化、そしてエルスター&ランページ弱体化、ワールズエッジに一部変更、マップローテーションはストームポイントからオリンパス、そしてワールズエッジで、ちょっとこれ大きい影響あるんじゃないかなと思うのが、セルと注射器の出現率が低下、はい、シールド的なアイテムと、あとは、まあ、体力の回復に使うアイテムの出現率が 18% だったかな、かなんか低下っていう風になってます。そしてランクシステムが刷新みたいな話で、ざっと見るとあとはあれかな、話題性のあるものだとランページとあれなんていうんだ、 R301 みたいな武器あると思うけど、なんていうんだろうね、 その武器がクラフト対象になるって話です。ちょっと待ってください、今ちょっと改めて確認してみるので、まあゲーム Apex やらない人には何もわかんない話になってしまうけど、そうだね、R301 みたいに言うっけ、違ったっけ、まあクラフト対象だから普通には拾って使うことができなくなる。そして個人的にはランページ好きなので、なんかねランページの弱体化のところで言うとリロード時間を 2.6 から 3.1 に増加みたいな話、あとはマスティフが相談数が6から4に減少、 はい。で、あとはキャラ的なところで言うとバルキリー、まあ個人的な好みのところで言っちゃうけどバルキリー使うので、そうするとスカイハイダイブ中に発射する際に自由に回転が不可に、はい、これはおそらくスカイハイダイブってあの Z で出すやつだよね、キーボードで、あの緊急離脱みたいな時に周りぐるぐる回転できたけど、あれができなくなるってことなのかな、ちょっと本当に合ってるか分かんないけど、もしそうだとするとどんな思惑があるかっていうと、まああのスカイハイダイブ中に回転ぐるぐるするっていうのは敵のサーチできるので、ここに敵がいるとかっていうのが分かるようになってるのね、レーダーみたいに。その回転ができないイコール周辺の索敵ができなくなるってところになるので、もうなんかバルキリー使う人にとっては結構大きなダメージになるというかみたいなとこかなと。でさらになんかあんま触れてる人いないかな、そんなこともないかな、ディボーションだっけ、なんかそれがねめちゃくちゃ弱体化されてんだよね、なんか何行かにわたってあのガツガツ書かれてて、で俺個人的にはあのどっちかというと好きというか、あのアリーナで戦うときは最初に取りやすいし、ディボーション好きだっつってのに読み方分かったのがディボーションだよね、多分そうが弱体化っぽいです。でその他なんかね大きいもので何だったっけな、なんかねめちゃくちゃ影響ありそうなことが結構書いてあったんだよな、ちょっと待ってください。スピットファイヤーもやたら行数めちゃくちゃ書かれてるね、微妙にだけどいろいろガツガツ下がってる。あ、そう、場外に出た時に以下が無効になります、以下の機能が無効になりますって意味。場外っていうのはだからエリア外のところ、あの例えば上空とかも含んでってことかね、ちょっとはっきり把握してないけど箇条書きのところちょっと読んでみると、レジェンドアビリティ、武器、軍需品、サバイバルアイテム、そして回復アイテム、回復中にはキャンセルされません、発動中のパッシブ、かっこバルキリーのジェットパックなどってなってます。どういうことだろう結局分かってないじゃんって話になっちゃうけど、例えばなんかパッと頭に連想して浮かんだものだと、発動中のパッシブ、ん、分かんないな、まあいいか、ちょっとなんか間違ってるかもしれないから、まあ、ここに留めておきます。これも概要欄にこの公式の情報は載せてあるので。はい、で、あとはあれだね、普通に新レジェンドの追加、ニューキャッスルっていうキャラが追加になるみたいです。全然俺把握してないけど、なんか見た目、ロボコップっぽいなみたいな感じの見た目だけど。はい、という感じで、まあ Apex に関してはこんなところです。まあ詳細は飛んで見てみてください、気になる人は。続いてもう一つゲームの話題です。ザ・リバーの記事、タイトルちょっと読み上げてみると、第9地区監督が手掛けるオフ・ザ・グリッド正式発表&特報映像が米公開、サイバーパンクバトルロワイヤル2023年にリリースへ。はい、さっきのエーペックスの説明としてもちょっと入れ忘れたけど、バトルロワイヤル残りの1人というか1チームになるまで倒し合うみたいな感じのゲームです。で、今回の第9地区監督が手掛けるゲームっていうのも、まあ、サイバーパンクの感じのバトルロワイヤル、2023年にリリースへっていうところで。はい、で、ここのポイントとなるのは、個人的な好みとして、まずサイバーパンクが好きだっていうところも、まあ、一つ目としてあって。で、例えば、この番組とか写真のこともたまに触れたりするか、もしかしたら俺がその写真公開してるもの、サイバーパンクっていうとちょっと語弊はあるんだけど、なんかちょっとそういう感じの見た目つか青っぽくしてるだけの話ではあるんだけど、いやブレードランナーとかそういうのを連想する人たちがいてみたいなところの写真をまあこうまあ公開したり販売したりしてるから、もしかしたらそこの興味つながりで聞いてくれてる人もまあいるかもしれないので、そうなるとこのゲームとか結構興味持つ人いるんじゃないかなっていう気はします。はい、でもう一つポイントになるのが、この映画第9地区ってものをここまあ 1,2 年ぐらいの間に、まあ映画もさっきのゲームもそうだけど、映画とかドラマとかもいろいろ一気に見るようになりました。それまで結構長い期間本当に全く見なかったんだよね、恐ろしいぐらいに何もそのエンタメ関連の知識がなかった。でいろいろ見ていく中で見たものの一つで、第9地区って結構俺は好きでした。ざっくり言うと、なんか宇宙人があれなんだっけ、攻めてきたわけじゃないんだっけ、地球に。なんかね、結果的にはなんか最初そういうシーンかなんかが描かれて、そこから何年か経過した世界っていうのがなんかね、人間に宇宙人が飼いならされてるみたいな、なんかそんな雰囲気なんだよね。なんか言ってみたらさ、ホームレスとかって阻害されたりとかするじゃん、世間的に。なんかなんていうかな、善悪の人としてそういう感じってあるじゃん。 同じような扱いで宇宙人が存在してるわけ。宇宙人がなんかね、ゴミ溜めみたいなとこに追いやられて生活しててみたいな、そういう世界観の中でいろいろ起きていく、そういう物語になります。なかなか興味深い感じだったんだけど、はい。でその監督がやってるっていう、ここもポイントでちょっと気になるなっていう感じ、はい。で今回取り上げました。ちょっと実際の映像まだ確認してないんだけど、今見てみると、この映像だけ見るとそんなサイバーパンクみたいな感じじゃないね。なんか森の中を兵士みたいなのが銃持って歩いてるぐらいの感じしかないけど、ん、なんか他に公開されてんのかな。なんかね、ヘッダー画像、アイキャッチ画像を見ると、なんかその森を抜け出したら湖かなんかがあって、その先になんかキラキラ輝くネオンみたいな、そこはちょっとまあサイバーパンクあるといえばあるけど、ちょっとこれだけだとわかんないね。はい。でもまあ監督のね、この第9地区の監督だっていうところと、サイバーパンクテーマ、そしてバトロワだっていうところも含めて個人的には気になるので、また何か続報とかあったらこれも触れようと思います。はい。今回一番最後になります。今回はめちゃくちゃ面白かった映画2つありました。めちゃくちゃ面白かったから、これ。そう。で、ちょっとまず先に、じゃあ読み上げよう。ちょっとあんま長々とこれ話すつもりもないので、まず面白かったものとして、もっとね、いろいろ見たはずなんだけど、まず3つ挙げてます。まず1つ目が、映画、ザ・コール、韓国の映画です。これはやばかった。そして2つ目、地下に潜む怪人。これもね、やばかった。なんとなく見始めたから余計。まあなんか構えてみたらもしかしたら微妙と思う人もいるかもしれないけど。はい。で3つ目、ザ・サイレンス、闇のハンター。はい。そして普通だったもの、ちょっとね結構前に見たものを含めて話をするけど、ドラマの新聞記者、ネットフリックスの、まあ、これすごい話題になったと思うけど、まあ普通かなっていう感じでした。で、あとは映画ラブ&モンスターズっていうのをたまたま昨日あたり、まあこれもなんとなく見ました。まあ面白くないとかじゃないんだけど、まあ見切ってみたら面白いなと思ったけど、なんていうのかな、俺の好みではないってところも含めて普通にしてあります。そして微妙って思ったもの、 3% っていう、ドラマ、海外ドラマ、多分 Netflix オリジナルシリーズかな。そしてヤカモス S245、 はい、みたいな感じになります。でちょっと遡ってもう一回面白い、先に微妙ってところから話すか、あっさり済むだろうし。でこれは、まあ、今回初めて聞いた人にはっていうところで一応話をすると、もう完全な個人的な記録も含めて、面白くなかったものもそのまま思ったままのことで残してます。なので聞いてもらって、まあ俺自身が話すところと好みが近い人に関しては参考になると思うし、逆に好みが俺が言ってることと正反対の人にはそれはそれで裏返しで多分参考になると思うので、だから俺が面白くないって言ったものは面白いと思う可能性がある、そんな風に捉えてちょっと聞いてもらったらと思います。まず微妙と思ったもの、 3% っていうのが、これはまあ、ざっくり言ってしまうと、そんなことないかな、今思ったのはイカゲームって言おうとしちゃったの、イカゲームとは違うか。ネットフリックスオリジナルシリーズで、多分ブラジルかなんかのドラマになります。なんかそこだけ考えてもちょっと興味深いと思うんだけど、なんかね、近未来みたいな世界で、二十歳になったらなんかね、国が行っているなんかまあゲームみたいなのに参加する、で 3% しか受からない、で受かるとなんか島、アイランドかな、かなんかに行けるみたいな、なんかそんな感じの設定なんだね。なんかこれもまあよくある映画の設定とかでよくあったりすると思うけど、でそこでなんかね、いろいろ試験みたいなことが行われて、まあ知能戦だったりとか、なんかこう仲間を裏切らざるを得ないような状況に置かれて、どう行動するかみたいなのを判断されて、合格不合格みたいなのを判定をされて、どんどん残り 3% になるまで進んでいくみたいなドラマになります。なんか今の聞いてもらうと、まあ面白そうに思う人も多いと思うけど、で俺も別にね、面白くないってことはなかったんでね、ただたまに触れてるように、なんかね、中盤ぐらいまで行ったら、なんかまあまあ特別これを見なくてもいいかなっていう感じになってしまって、そこでストップしちゃいました。残り3話ぐらいなので、まあ一応見ようとは思ってるんだけど、はい。とりあえずまあこれ本当に好みの問題で、多分ハマる人はハマるんじゃないかなとは思います。はい。ちょっとあんま長くなってもあれなので、もう一つ、ヤカモス S245、 ちょっと読み方わかんないけど、これはネットフリックスオリジナルなのかね。これもざっくり言うと、最初はインパクトあったんだよね。なんかね、 なんだっけな、なんかね、潜水艦で地下っていうか海底を調査しに行くみたいな、そういうクルーたちのなんかストーリーから始まります。でこう地下というか海底にこう調査に行って、まあ、何時間か調査をしたりして浮上したんだよね。浮上したら、なんていうかな、その潜水艇のに乗るときに使っていた、まあ、こう船があって、そこの船の乗組員が誰もいないわけ、一っ子一人いない。でどうなってんだと思ったら映像が残されていて、まあ、要はあの記録された、まあビデオというか動画が残ってて、早くそこから逃げろみたいな感じの映像が、その仲間、船に残っていた仲間の映像が残ってました。で何かっていうと、なんかね、日が昇ったらまずいみたいな、よくわかんないけど太陽の光がまずいんだか、日が上がったらとにかくまずいっていう話で、でそれで何やらまずそうな映像なんだよね。なんかあのもうみんなそのここだったら大丈夫だって言われてるところに向かってるような映像で、でとにかく早く海底に潜ろうってなって、なんかその潜ったんだか、なんか助けに来た、同じような感じで地上に上がった潜水艦かなんかがいたのかな、あのそのクルーたちとは関係ないもんね、普通にあの海軍かなんかので、その船というか潜水艦に乗り込むのか、あの共同生活というか、そうなんか行動を共にするみたいな感じ、助かるために、そうとにかくなんかね、太陽の光に当たっちゃまずいみたいな話で、で潜水艦の中で、まあその海軍のさ、そのなんていうの、兵士というか兵隊さんたちいるじゃん。でそこに一般人が紛れ込んで、そこでこう確執が生まれ、人間対人間みたいな、よくいろんな何の映画でもあるような、なんか本来の敵とは違うものとのこの対立として、人間対人間って描かれるじゃん。なんかそこら辺の感じ、なんかそんな感じの物語です。でこれね、途中までこれも面白かったのね。なんかそのね、人間同士のこのギスギスしているというか、片やこうただの一般人じゃん、普通に戦って勝てるわけないじゃん、その兵隊というか兵士たちに、海軍の潜水艦乗りの人たちみたいな状況で、ちょっとねこうまあなんか暴力を振るわれるというか、なんかそんな感じの展開もあったりで、なんか個人的にはなんていうのかな、そういう展開って割と好きなんだよね。好きっていうのはその暴力が好きとかそういう意味じゃないんだけど、なんか例えばさ、幽霊の怖さが好きとか人間の怖さが好きとかいろいろあると思うけど、そういう人間的な怖さの作品って惹かれるところがあって、でちょっと気になって見てました。でもねこれもね、中盤ぐらいまで行ったらなんかちょっとね、また別の方向に広がっていってしまって、俺の興味がちょっとそれてしまったみたいな感じ、まあ、これもさっきの 3% と同じように、まあ、これをこのまま見続ける気にもなんないなっていうところをちょっと止めてみましまいました。ただ今ね、自分で話しててあれ面白いじゃんと思ってた自分がいたので、なんか展開的にだ、これはなんかもう見始めちゃえば、なんかなんだろう、俺は今いろんなものをもうガツガツ見たいと思って見てる最中なので、そうじゃなくてなんか一個に絞ってみようと思った時に、今話した内容で気になった人は見てみる価値あるんじゃないかなと思います。続いて普通としたもの、ここはあんま触れることないか。ラブ&モンスターズっていうのはなんか映画で、見切ってみたらなんかどことなくインディージョーンズ感みたいなところを受けました。なんかね、古代遺跡を探索するとかそういうものでは全くないんだけど、なんかノリがそういう類、たまにポッドキャストの中で触れてるけど、なんかシリアスであるべきものって、なんかなんか中途半端な笑いとかを入れして欲しくないというか、おちゃらける感が嫌いだみたいな話をしてるんだけど、なんかその典型みたいな映画でした。だから最初いやこれはと思ったんだけど、それが最後まで見たら意外と面白かったみたいな感じ。そこの表現が合ってるか分かんないけど、なんかどことなくインディージョーンズってさ、ほらまさしく今言ったみたいなさ、シリアスな展開であるべきというか、まああれは笑いが入ってるからこそ成り立ってる映画だったのもちろんあるんだけど、なんかこのさ、おちゃらける感ってたくさんあるじゃん。そう、遊び心があるというか、なんかそんな感じの映画です。で先に言えばよかったか、ラブ&モンスターズって言葉がまあまんまなんか表してるかな。なんかね、地球にモンスターがいっぱいいて、モンスターが出てきたから人間がなんか地下に隠れるようになったのかな、まあ、なんかイメージとしてはそんな感じ。バンカーみたいな、防空壕じゃないけど、そういうとこでも何年間も人間が生活をしている。で外には化け物がたくさんいるみたいな世界の中でどうやって生きていくか。でその中で7年前の彼女とまあ生き別れになってしまって、まあその穴から出ることすらできないわけだね、とんでもない化け物たちがいるから。でも無線でつながっていて、その彼女と主人公が、で彼女のところへ向かうっつって、あのめちゃくちゃ弱いやつなんだけど、その主人公が外に出てどうなっていくかみたいな話、その中で面白おかしくでハラハラしつつみたいな感じで話が進んでいく物語。はい。でもう一つ、これは ドラマ、これはネットフリックスオリジナルシリーズね、新聞記者、めちゃくちゃ有名だと思うけど、これはちょっとあんま細かいことは触れるつもりはないけど、見切ったら面白かったと思いました。で、何よりも、まあ実話をもとにっていうところっていうのが重要だと思うので、はい、まあっていうところで、これはまあ俺が触れるまでもなく、なんだっけか、映画が先にあったんだっけ、この作品の情報俺全く知らないんだけど、だそっちとの絡みを俺知らないから何とも言えないんだけど、まあ、最後まで見たら面白かったしっていうのはあるけど、なんだっけな、なんか途中もこれ見たの結構前だったのであんま記憶ないけど、どうだろうな、まあ一応見たものとして今回は記録として話しました。ちょっとこれ以上の内容はあんまないかな。はい、で面白いもの3つ、まずランク一番面白かったものを後回しにしよう。じゃあ3つあるうちの3番目がザ・サイレンス、闇のハンター。はい、なんかね、最近よくやられるのが、やられるっていい意味でね、あのネットフリックス立ち上げた時にさ、上のところに大画面でこう映像を勝手に流れるじゃん、おすすめ、なんか自分のさ、いいねしたものの記録でマッチ度何パーみたいな、それの上位のものが出てくれてんのか、新しいものが出てるだけなのかわかんないんだけど、なんかね、そこに出てきたものをなんとなく聞かれてみて、あ、これ面白いじゃんってなることが結構多いんだよね。そうで、さっきの例えばヤカモスとかもそうだったし、で今回のザ・サイレンス、闇のハンターっていうのもそういう感じでした。なんかね、あらすじのところと映像をパッと見ると、多分ね、音を立てちゃいけないんだなっていうような感じだったんだね。で、そこで連想するのって、この番組でも取り上げてるけど、クワイエットプレイスっていう有名な映画あるじゃん。あの人女優さんなんだっけ、名前が出てこないな。あの、オール、ニード、なんだっけ、キル、ユー、キル、みたいなの見て、めちゃくちゃ、その映画が良かったって前言って、それに出てた女優さんなんだね。同じ女優さんが出てるのがクワイエットプレイス。で、クワイエットプレイスみたいな感じの物語でした。で、俺これね、ザ・サイレンス闇のハンターっていうやつなんだけど、まあ、クワイエットプレイスみたいな作品ね。これね、ドラマだと思って見始めたの。で、1時間ぐらいかな。体感的にまあ1時間ぐらい、まあ40分とかかな、見た時に、これドラマでこの感じでってやばくないかって、もう映画1本見てる気分じゃんっていうぐらいの感じだったの。めちゃくちゃ面白かったの。そしたら映画だったんだよね。だから、結局1時間半だかわかんない、1時間40分で終わってしまって、途中で、まあ気づいたんだけど。そう。で、それで、そう考えるとちょっと微妙だなって最後思っちゃいました。めちゃくちゃ面白かったんだけど、その音を立てちゃいけない感じっていうのは。ただ、ドラマだと思ったから、この展開でここまで来て、この後どうやって続いていくんだろうっていう感じだったわけ。で、終わり方っていうのも、なんかね、結構中途半端というか、まあ先はこれは確実にあるだろうなっていう、あるだろうなっていうか、続編があるって意味合いで言ってるんじゃなく、まあなんか尻切れトンボというか、そういう感じだったのね。こっからみたいな感じ。だったので、だドラマと思ってたがために、ここで終わっちゃったのみたいな感じがすごかった。でもこれは普通に面白かったかな。あ、ちょっとね、今ねあんま思い出せずにそのまま話したんだけど、そうだね、でもな、逆に言うと、そうだね、ドラマの中の一部って捉えちゃえばそれぐらいで収まっちゃうぐらいの範疇に、収まっちゃうかもしんないけど、はい、まあでもこれはクワイエットプレイス好きな人だったら、好きな人だったらっていうと語弊あるかな。でも面白いと思います。はい、続いて2番目に当たるもの、これツイートもしたやつなんだけど、地下に潜む怪人っていうやつ。はい、このね、放題に関してはこれはね、付け方間違ってるなっていう感じがすごいです。とりあえずこれもあらすじ簡単に言うと、考古学者みたいな女の主人公かな、初っ端ね、めちゃくちゃインパクトあった。もういきなりやばいじゃん、やばいじゃんっていう感じの感じ。最初の数分間。なんかね、いきなり、あ、一番最初バスかなんかに乗って、どこの国だろうな。ちょっと待ってください。自分でツイートしたの一応見てみよう。あれは、中東じゃないし、なんかそっち方面なんだよね。多分なんかね、もうそこに海外の人が入り込んでるのがバレた時点で殺されちゃうとか、拷問とか受けちゃいそうな、そういうイメージの国って捉えてください。もうそのぐらいしかちょっと言いようがないんだけど、まあどっちかっていうと砂漠があったりとか、なんか言ってみたらエジプトじゃないけど、なんかそういうイメージのところ。そう、そこになんかね、ビデオカメラ回しながらバスに乗っていて、もしバレたら捕まったら拷問とか受けて大変な目に遭う のは分かってるけど、なんか行くしかない的な、なんかそんな感じで行くのかな。で、何かっていうと、なんかね、地下の遺跡かなんかに何かを探しに行くんだよね。でもうそこの最初の数分でハラハラハラハラめちゃくちゃするわけで、なんかちょうどなんか紛争なのか戦争なのか分かんないけど起きてて、その地下施設が壊されかけてる瞬間、もうギリギリのタイミングでもう爆破されかけてるのに、その女の人めちゃくちゃ突っ込んでって、で遺跡のね、このなんか文字がいっぱい書かれてるところをすごい勢いでビデオでこう撮影するわけで、その間も爆撃が始まってて、間に合わない間に合わないみたいな感じでこう進んでいくわけよ。でもう場面切り替わって、でなんかね、なんつうんだっけ、カタコンベ、ちょっと待った、あらすじのところここで読もう。そう、さっきの最初の感じがあった上で、パリの地下に広がる巨大墓地カタコンベに宝を求めて足を踏み入れた美しき考古学者と仲間たち、それが地獄の始まりであることを彼女たちはまだ知らない、みたいな感じです。そう、とりあえずさっきの最初のでめちゃくちゃ引き込まれて、でこの後になんかね、まあ地下のその墓地、パリの地下に広がってるやつがあるし、なんか有名なものだと思うけど、でそこの狭い洞窟の中を歩いていくわけよ。で普通はなんか観光的には回ることはできるものなのかね、そこから横道にそれて、なんか宝を求めてこう奥に潜り込んでいくわけ、なんかチームを組んでで行くんだけど、これがね、あの前にも触れたさ、なんつうの、頭からさこうほふく前進で進んでいくような感じで、もう人一人しか通れないような、このほふく前進でも体目いっぱいギチギチで通んなきゃいけないような、そんな感じの連想してもらって、その息苦しさが最後まで続く感じの映画。そうで、ずっと報復戦士みたいなそういう描写ばっかりなわけじゃないんだけど、普通に立って歩けたり中腰で歩けるようなものも出てくるんだけど、とにかくね、本当にね、最初から最後までめちゃくちゃ息苦しい。でツイートもしたんだけど、閉所恐怖症の人は絶対見ちゃダメなやつ。あの本当にパニックでなんか発作とか起きちゃったりとかしかねないんじゃないかなっていうぐらいの感じだと思います。俺特別閉所恐怖症ってことはないと思うけど、ちょっとはその傾向あるのかな。 MRI とか、俺足首の MRI 撮って頭の方とかは全然やってないんだけど、それでも結構恐怖を感じたんだよね。謎の弊社恐怖症ってことなのかね、なんかわかんないけど、もう俺はとにかくね、めちゃくちゃ息苦しかった。で特にさっき言ったような、なんかそのまま脱出できなくなっちゃうんじゃないか、体が詰まって身動き取れなくなったみたいなのを見てる時って結構やばかったかな。これオキュラスで見たから、メタクエスト2で見たから臨場感あるってのもあるかもしんないけど、まあとにかくそんな感じです。でもうちょっと言うと、まあ、地下洞窟版のブレアウィッチ的な POV 視点で描かれているものなので、メタクエスト2との相性もいいので、まあ興味ある人はこれぜひ見てみてほしいなと思います。でね、なんかね、何が起きるかが分かんないの、この映画。なんていうのかな、なんか霊的な要素なのか、それともタイトルはさ、地下に潜む怪人ってなってるわけじゃん。だからなんかそういうことではなく人間的な怖さなのかとか、何が起きるのか全くわからないっていう恐怖があるわけで、なおかつめちゃくちゃ息苦しい感じ、さっきの狭い空間でっていうのがとにかく面白さ、これが最後まで続く感じです。で、あのね、そんな中主人公がさ、さっきのさ冒頭のシーンを説明したのでもちょっと伝わるかもしれないけど、なんかね、傍若無人というか、とにかくね、闇雲に突き進んでいくのなんかその真理を求めるため、何かの答えを求めるためには、もうなんか何でもやっちゃうみたいな。例えばちょっと一緒に映ったのだと、美術館と博物館みたいなところの中に入ってかかってるさ、そのなんていうの、遺跡から発掘されたような類の飾ってあるもの手で触れちゃったりしたらまずいじゃん。それをね、平気で外してなんか裏側ね、ガリガリやってみたいなことをしちゃうような、とにかくその本当に真理を求めるためなら何でもやってしまうみたいな人、この人がさっき言ったみたいな、何が起きるかわかんない謎の空間の中をめちゃくちゃもう本当に闇雲に突き進んでいくわけ。その恐怖とちょっと笑っちゃうような感じ、そういうのも含めてこれはね、おすすめかな。逆に言うと、なんだこれって思っちゃう人もいるとは思うんだけど、そうだな、俺はもうこれ予備知識なく見たからっていうのもあったからだとは思うけど、とにかくこれはね、すごい面白かった。はい、まあ、ということで、せっかくだからあれだね、ゴールデンウィーク中に見られるものとして話ができればよかったかもしれないけど、はい。そして今回一番最後になります、映画ザ・コール、はい、韓国映画になります。これはね、来たね、この番組の中で言ってた、その長い期間映画とかドラマとか漫画とかも含めて本当に見てなくて、で 最近こう見てるときに、韓国映画、韓国作品ってそれでもね、ここ最近なのに見なかったんだよね。なんかあんま、そんなにもともと韓国とかで好きでもないしさ。だったら洋画かなっていう感じなので。で、そんな中、まあ、韓国ドラマとかいろいろ見ていって、あ、これは韓国系のもの面白いわって思って、まあ、散々触れてる地獄が読んでるとか、マイネームとか、シーシュポスとかあったんだけど、それでもね、まあ、今のドラマだけどさ。で、映画も他のも韓国映画とか見たんだけど、俺が求めていた、もともと思っていた韓国ドラ、韓国映画といったらこれだろうっていうものが、今の映画を見ても感じられないっていう話をしました。で、それが何かっていうと、大どんげん、でん返し。最後に、もう全部ひっくり返すかのような感じの展開っていうのが最近俺が見たものではなかったんだよね。だこれはなんか昔の感覚で俺がたまたまなんかなんていうのかな、そういう作品にたくさん出会っただけなのかでなのか、なんか時代の流れで今の韓国映画はそうではなくなってしまったのかなみたいなお話もしてたんだけど、とにかく韓国映画イコール本当に一番最後にとんでもないことが起きるって印象しかなかったんだよね。でそんな中、まあ、そういう作品に当たらないなと思ったら、このザ・コールってのがめちゃくちゃやられた。やばいね。最後。そう、これは大どんでん返し。大どんでん返しって言っちゃうと違うのかな。そこまでのことがないって言っちゃうと、そこまでのことはないような気もしてしまうけど、まあでも、まあそれなりの衝撃は受けるかな。衝撃というか、いやいやいやってなる感じ。これめちゃくちゃ面白かった。これもあらすじも何も言ってないけど、あのね、ざっくり言うと、なんかね、これもね、ネットフリックスで書かれてる、そのあらすじだとね、なんか伝わってこないんだな。ネットフリックスに限らずあれか、別のとこでも見られるやつだと思うけど、ちょっと待ってください。一応あらすじを拾ってみよう。あらすじが出てこない。なんかこれあれだよね、タップするといきなり再生されちゃうと光るから、あらすじ出てきた。古い電話の向こうから聞こえてくるのは運命を変えようとする連続殺人犯の声。20年という時間を超え、同じ家に暮らす2人の女の人生が今大きく歪み始める。はい、これは予告映像というか、ネットフリックスで流れる映像を見ると多分惹かれる人いるんじゃないかなと思います。なんかね、これまあ映像で出てるから言っちゃうけど、今のあらすじプラスで映像の方だと、なんか男の人がね、冷蔵庫開けたら、なんかこう黒いゴミ袋に包まれたものがたくさん入っていて、それ取り出したら血が滴っていって、その中には、みたいな感じ。そう。まあみたいなのとあらすじと組み合わせでちょっと連想してもらって、でもちょっと、まあ、ネタバレにはならない程度で、まあ、最初の方を見たところで分かるようなところっていうところで言うと、なんかね、そのね、田舎の方にある家の中で、まあ、主人公が実家に帰ってきたみたいな展開なのかな。そう。で、そこで家電が鳴ったんだよね。まあ、普通に家電が鳴っただけなんだけど、あれだ、iPhone じゃない、スマホをどっかに落としちゃったらしくて、なんかそこまで実家に来るまでに乗ってた電車なのか、バスなのか分かんないけど。で、その自分の電話をして、その持ち主拾った人から返してもらおうとするんだけど、なんかね、いきなり電話切られてしまったみたいな状況で、また連絡するみたいな感じだったのかな。で、家電が鳴ったんだよね。で、その人から電話かなと思って家電出たら、なんかね、なんか間違い電話みたいな感じなわけ。なんか妙なことを言ってるわけ。それが時々かかってきて、なんかこのままだとなんだっけな、なんか助けてみ的な感じの電話なんだよね。そうで、これが何だったかっていうと、ね、過去のその家からの電話、過去にその家に住んでいた人のと現在の主人公が電話がつながってしまったみたいな展開。これがめちゃくちゃキーワードがキーになります。で、その家の中でいろいろ起きていく。で、ここのもうちょっとポイントになるのが、タイムトラベルものっていうとちょっと違っちゃうんだけど、そのね、ポイントになるところを言うと、例えば、その、まあ、20年前のから電話かけてきている人が、20年前の部屋の壁を例えば、なんか穴を開けたとします。そうすると現在の主人公のところの壁が壊れる。これはなんだろうな、ちょっとそのいつものさ、タイムトラベルものみたいな話で言うと、この破綻いろいろしてる部分はあるんだけど、このね、主人公はさ、その壁が壊れてたって、昔から壊れてたって認識に切り替わるんではなく、壊れてないっていう自分のまんま目の前で壁が壊れるんだよね。過去で改ざんされた時点で、改ざんとか改変された時点で、現在の主人公の目の前でそれが起きるわけ、その瞬間に。 っていうのはこれめちゃくちゃポイントになってて、だから極端な話、例えばさ、確信には触れないところで言うと、どういう言い方したらいいかな。例えば現在の主人公の嫌な思い出があったとして、それを20年前のその人に頼めば変えてもらうことができるわけよ。わかるよね。普通に極端な言い方してしまえば、じゃあ誰かを殺してくれって言えばね、殺すことも可能だろうし、まあ何でもあるじゃん、ターミネーターとかでもあるじゃん。そう、そういう感じのものがタイムトラベルではなく過去とつながった電話上で起きていくって感じで、ここでさらにポイントになるのは、一回過去の20年前で確定されてしまったことは現在からどうにももうできないんだよね。そうさ、自分が過去に戻るとかそういうわけにもいかないし、一回確定しまったことはもう絶対に曲げられないわけっていうのがポイントで、ちょっとこれ以上は言えないな言うともう完全なネタバレになってしまうので、まあなんかそんな状況の中、なんかね本当にね結構ハラハラするシーンとかあって、何がハラハラかっていうと、過去と現在と両方においてピンチが同時に訪れる瞬間とかがあるわけよ。これは言えないな、何も言えないわ。まあそんな、まあ今の設定考えてもちょっと面白さはなんとなく伝わるかもかなと、伝わってくれたらいいかなと思うんだけど、その上で一番最後のこれはやばい、ちょっと見てほしい。はい、ということで、まあ見たことない人は、韓国っていう時点で抵抗ある人も多分いると思うんだよね。俺ももともとそうだったから、もう昔の話だけど、ただね本当にね一回見始めてからは韓国はもう今回だから久しぶりに大どんでん返し的なもの当たったっていう感覚であるんだけど、多分あれかな、あでもなジャンル関係ないか、なんかサイコホラーとかそんな感じのものだとそのどんでん返し多いのかなとも思ったけど、古くは遡ると、例えば典型的な例で言うとさ、めちゃくちゃ有名なところで言うと猟奇的な彼女とかだってそうじゃん。最後ね、めちゃくちゃひっくり返す感じあると思うし、内容覚えてないんだけどシルミドとかもそうだったと思うし、数限りなく見たもの全部そうだっていうぐらい本当にそういう感覚でいて、で久しぶりに当たったので、まあなんかこれはまあとりあえず、まあ、同じことしか言ってないけど、もうすごいおすすめなので、まあ、とにかくスリルハラハラする感じと、そのなんか不思議な感じ、現在と過去20年前の電話がつながってっていう、ちょっと難しい説明、もう説明仕方もう下手くそで、なんかもうこれは悔しいとしか言わないけど、まあ、とりあえず見てください。2020年の映画っぽいです。でね、これもねあれだわ、あの何見た時だったっけ、あの映画新幹線後の方、ゾンビ韓国映画の時に感じたのと同じような、なんかね、これ特に引き込まれるとかじゃなかったんだけど、なんかまあほんとね、無意識レベルで引き込まれてたのかね。そうで、後々気づいたんだけど、これ女優さんが、主役の女優さん、パクシネさんっていうのかな、発音わかんないけど、パクシネさんっていう人で、この前海外ドラマじゃない、韓国ドラマで面白かったって言ったあのタイムトラベルものみたいなやつのシーシュポスザ・ミスっていうドラマのに出てきた女優さんでした。そこもだからどっかにあったのかね、また無意識レベルで顔見ててもあんまピンとこなかったんだけど、しばらく見ててあれそうじゃんと思って、多分同じ人だと思うんだよな。でさらにはこのザ・コールって今回のやつに関して、この時間軸が絡むものじゃん。で、シーシュポスに関しては、もろにタイムトラベルものみたいな感じだったので、両方とも時間の概念が絡むものっていうところでも、なんか引き込まれるところがあったのかね。で、同じ女優さんっていうところで。はい。みたいな感じで。まあ、そうだな、ザ・コールは、これは、そうだね、抵抗ない人は見てほしいかな。まあ、今更掘り返してもあれだけど、現在と20年前の時間軸っていうのは、並行して流れていってるわけだよね。なんて言ったらいいかな。並行して流れていってる。まあいいか。ちょっと説明できないわ。まあとにかく、まあ気になる人、もし今回聞いて気になった人、ちょっとぜひ見てみてください。はい。ということで、今回はこんな感じで、最後また異様に長くなってしまったけど、このエンタメ関連を入れるともう本当にダラダラ話して、長くなっちゃうね。まあちょっといろいろ試しながらやってるので、なんか前から言ったみたいに、もうこれだけなんか別の番組に切り分けようかなってのも、ちょっと思うところも、まあ前からってやってないけど、まあその方が本当に分かりやすいだろうね。そうすれば、前半の感じと後半のまあグダグダ話してる感じと、っていうのをきれいに切り分けて番組もちょうどそれぞれ分割した方が分かりやすいだろうし、はい、ちょっとそんなところも考えつつ、 今回は以上となります。最後までありがとうございました。さようなら。